時はモーセがイスラエルの民の先頭に立ち、約束の地を目指して荒野をさまよっていた時、彼らの行く手、彼らが通過する場所にはすでに他の民族が生活をしていました。その時のことについて民数記はこのように書き記しています。さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨルダンの彼方のモアブの平野に宿営した。チッポルの子バラクは、イスラエルがアモリ人にしたすべてのことを見たので、モアブは大いにイスラエルの民を恐れた。その数が多かったためである。モーセとイスラエルの民が、荒野を過ぎてモアブの平野に野営すると、その地域におりましたモアブの王バラクが危機感を感じました。バラクは自らの力を顧み、その数が多いイスラエルの民に対抗することは難しいと判断し、アンモン人の国のユーフラテ川のほとりにいるバラムという異教の国の預言者に使者を使わしてこう言います。あなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを私は知っています。そう、彼はバラムにイスラエルを呪うようにと願います。今日は似たような名前が二人出てきますのでお気をつけください。バラク王と預言者バラム。バラク王、バラム預言者。大丈夫ですか？バラクは王です。オバマさんのことちょっと、あれ、彼は大統領だったんで、ちょっと王と置き換えてもいいかもしれない。バラク王と預言者バラム。どうぞ、コンフューズしないでください。この二人で話が進んでいきます。バラクは、預言者バラムにイスラエルの民を呪ってくれと願うのです。バラムはバラク王からのメッセージを携えてきた使者からそのことを聞き、彼らにこう言います。今夜ここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りにあなた方に返答しましょう。そしてこのことに対して神はバラムにこう語りかけます。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。また、その民を呪ってはならない。彼らは祝福されたものだからである。翌朝バラムがこのことをバラクの使者に告げますと、彼らはバラクのもとに帰り、主がお許しにならなかったので、バラムは来なかったと伝えます。それを聞いたバラクは、諦めきれず、前の者よりも身内の高い司たちをより多く使わし、再度バラムに伝えます。どんな妨げをも顧みず、どうか私のところへおいでください。私はあなたを大いに優遇します。そしてあなたが私に言われることは何でもいたします。どうぞ来て、私のためにこの民を呪ってください。これに対してバラムはどうしたのか。バラムはバラクの家来たちに答えます。たとえバラクがその家に満ちるほどの金銀を私に与えようとも、ことの大小を問わず、私の神主の言葉を超えては何もすることができません。それで、どうぞあなた方も今夜ここに留まって、主がこの上私に何と仰せられるかを確かめさせてください。ここでもバラムは神を恐れているような言葉を語ります。彼は再び主が何と仰せられるか確かめますと、一見信心深い答えをします。しかしおそらくその心の中にバラムは、バラクから提示されている金銀と優遇に心が惹かれ始めていたようです。 なぜなら最初に使者が彼のもとに来たときに、神様は彼にはっきりと彼らと共に行ってはならないと告げているのですから、彼は再度神に問うから待てという必要はなかったはずなのです。主の御心はすでに明らかであるのに、自分の心には自分の思いと願いがあるので、再び主に確かめようとする。このことは私たちが神様に何かを願い祈るときの心と重なります。そうです。神の御心がなりますようにと口で言っておきながら、その御心が自分の思いや願いと異なると、それを諦めきれずに神の御心を自分の願いとどうにかすり合わせたり、無理やり神の御心を何かにこじつけて、結局自分がしたいこと、やりたいことをする。そんな心が確かに私たちにもあります。バラムはどうなったのでしょう。夜になり、神はバラムに臨んで言われた。この人々はあなたを招きに来たのだから、立ってこの人々と一緒に行きなさい。ただ私が告げることだけを行わなければならない。明くる朝、起きてバラムはロバに鞍を置き、モアブの司たちと一緒に行った。しかるに神は彼が行ったために怒りを発せられ、主の使いは彼を妨げようとして道に立ち塞がっていた。バラムはロバに乗り、そのしもべ二人も彼と共にいたが、ロバは主の使いが手に抜き身の剣を持って、道に立ち塞がっているのを見、道を逸れて畑に入ったので、バラムはロバを撃って道に返そうとした。しかるに、主の使いはまたブドウ畑の間の狭い道に立ち塞がっていた。道の両側には石垣があった。ロバは主の使いを見て石垣にすり寄り、バラムの足を石垣に押し付けたので、バラムはまたロバを撃った。主の使いはまた先に進んで、狭いところに立ち塞がっていた。そこは右にも左にも曲がる道がなかったので、ロバは主の使いを見てバラムの下に伏した。そこでバラムは怒りを発し、杖でロバを撃った。私たちは不思議に思います。神様は確かに前の晩バラムに、この人々はあなたを招きに来たのだから立ってこの人々と一緒に行きなさい。ただし私が告げることだけを行わなければならないと言われたからです。故に彼は早朝準備して出かけて行ったのです。しかし実際に彼が使者と共に出かけることになりますと、神はバラムに怒りを表されました。これは一体どういうことなのでしょう。神は人間を自由なるものとして取り扱われます。その願いを押し付けてまでもご自身に私たちを従せようとはしません。神が求められているのは私たちの心からの従順です。それゆえ神はバラムが自由にその道を選ぶに任せられました。しかし、バラムは、その自由を自らの欲心のために用いようとしました。神は当然人の言動のみならずその心までも知るお方です。翌朝おそらくバラムは朝早く起き、バラクからもらえるであろう贈答品を思い浮かべながら、旅に出たのではないでしょうか。言うまでもなく、その心は神の前にはお見通しでありました。早々に準備を整えたバラムがロバに乗り、バラクのもとに向かいようとしますと、主の御使いが 抜き身の剣を手にして道に立ちふさがっていました。しかしバラムにはそれは見えず、その見つかりを見たロバは道をそれて畑に踏み込みました。突然のロバの行動にバラムはロバを撃って、自分が願う道に戻そうとしました。すると今度は主の見つかりはブドウ畑の間の狭い道に立っていて、ロバは主の見つかりを見るやその道の石垣に体を押し付け、バラムの足も石垣に押し付けたのです。するとバラムはまたロバを撃ちました。さらに進むと剣を手にした主の使いは今度は右にも左にもそれを余地のない狭い場所に立ちふさがっており、ロバはその主の見つかりを見るや、バラムを乗せたままもう避けようがないのですから、とうとうその場にうずくまってしまった。するとバラムはついに怒りを燃え上がらせ、本気でロバを杖で撃ったというのです。そうです。災いを避けようとしたロバは、彼にとっては、自分の願望を邪魔するものに過ぎません。ロバは彼の命の恩人、彼に罪を犯させまいとする存在なのです。そしていよいよ、バラムの目が開かれます。そう。彼の前に抜き身の剣を持って立ち構えている見つかりを彼も見たのです。彼は命を失うところでありました。主にある皆さん、私たちの人生にもこのようなロバがいます。私たちは誰しもバラムのような思いを持つものです。神の御心と言いながら、どうにかして自分の思ったように願ったものを得ようとする。こじつける、すり合わせる。一体どれだけのことが神の御心という言葉のもとになされているのでしょうか。このロバは、私たちが何かを決断して前に進もうとするときに、神様が私たちに与えてくれる諸々のサインを暗示しています。そう、すなわち、そのことは考え直した方がいい。そちらの方向には行かない方がいい。あなたの言動は慎んだ方がいいというようなとき、神は我々の前にロバを置いてくださる。皆さん、そんな心当たりありませんか？そのロバは誰かの手紙かもしれない。誰かが私たちに語ってくれたことかもしれない。それをも聞かずに私たちはやりたい放題そこを突破するかもしれない。しかしそのあたりで一度主の前にとどまるべきです。さらに己の我を通すのであるなら、その先にもしかしたら剣が待ち構えているのですから、この主のサインをないがしろにしてはならないのです。このことがあり、バラムは主の使いに言います。私は罪を犯しました。あなたが私をとどめようとして道に立ちふさがっておられるのを私は知りませんでした。それで今もしお気に召さらないのであれば私は帰りましょう。主の使いはバラムに言った。 この人々と一緒に行きなさい。ただし私が告げることのみを述べなければならない。こうしてバラムはバラクの司たちと一緒に行った。モアブに着いたバラムはバラクと会い、結局バラムはバラクから計3度イスラエルを呪うことを求められますが、神の御心はそこになく、バラムはバラクが望むこととは反対に、神が言われた通りにイスラエルを祝福し、将来モアブの上に落ちかかろうとする裁きを宣告しました。神は時にこのように異教の預言者を用い、その異教の預言者が大切な役目を全うしました。しかしながら、何度もお話してますように、人生はその時が全てではありません。このバラクとバラムのやりとりがあり、バラムは神の御心だけを伝えることにより、預言者としての役割を神の前に正しく終えました。それが、この民数記24章に書かれていることです。しかし、転じて、25章はこんな記録から始まります。イスラエルはシッテムに留まっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが神々に犠牲を捧げるときに民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールに付き従ったので、主はイスラエルに向かって怒りを発せられた。モアブの娘たちはどのようにしてイスラエルの民を誘惑する方法を知ったのでしょう。どうして彼らに背信を犯させて自分たちの神々に犠牲を捧げ、偽りの神を拝まさせることができたのでしょう。これは神の御心を損ないました。神の怒りが燃え上がり、続いて起こった災害でイスラエルの民24,000人が命を失いました。実際には誰がイスラエルにこのような破滅をもたらすような計画を実際誰が考えたのでしょう。ヨハネの黙示録とペテロの第二の手紙はこの時のことについてこう書いています。バラムはバラクに教え込み、イスラエルの子らの前につまずきになるものを犯して、偶像に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせたのである。彼らは正しい道から外れて迷いに陥り、ベオルの子バラムの道に従った。バラムは不義の実を愛し、そのために自分の過ちに対する咎めを受けた。正面から武力で立ち向かってくる外敵に対してイスラエルはそれを打ち負かす力がありました。しかし、その敵が彼らの内側に入り込むなら、彼らはそれに無残にも負けていきました。そう、イスラエルはモアブの女性による誘惑に遭い、重大な偶像礼拝の罪を犯し、1日に2400人の死者を出す結果を招いたのです。バラムは結局、モアブの王が差し出した不義の報酬に心がくらみ、神の民を滅ぼす計らいをモアブの王に告げてしまったのです。そして、彼の生涯は惨めなものとなりました。イスラエルの人々はまたベオルの子占い師バラムも剣にかけて、その他に殺した者たちと共に殺した。バラムはかつてバラクにこう言っていました。私は義人のように死に、私の終わりは彼らの終わりのようでありたい。しかし義人のように生きないで、どうして義人のように死ぬことができましょう。悲しいかな、彼はイスラエルに偶像礼拝とその裁きをもたらした張本人として、 一時は預言者と呼ばれながら、最後には占い師と呼ばれて、イスラエルの手によって死刑に処せられています。今日のタイトルは、サインを見逃さないということです。神様は思いがけないロバを私たちの前に置きます。そのロバに腹が立つことがあるかもしれない、バラムのように。なぜならそのロバは私たちの行く手を塞いだり、その方向を変えようとする邪魔者に見えるからです。しかしそんな時、私たちはバラムのように鞭を振り上げて怒るのではなく、そこにもしかしたら主の御心があるのではないかと静かに祈り考えてみませんか。そうすることにより私たちは命が救われるかもしれません。思ってもいない祝福を受けるかもしれません。お祈りしましょう。天のお父様、私たちあなたを信じる者は、私たちが使う特別な言葉を持っています。それは、神の御心という言葉です。私たち信仰者はこの神の御心という言葉をいろいろな場面で用いるものです。その言葉を使うことができることを心から感謝いたします。しかしながら主よ、私たちの心にもバラムのような心があるのも事実です。あなたの御心と言いながら、もしかしたらそれは自分の願望をあなたの御心と置き換えて私たちは使ってしまってるのかもしれない。このことを見極めるのは非常に難しいことではありますが、私たちはあなたの御心に従うことが私たちの人生において最善なことであるということを知ってますゆえに、どうぞ主よ、あなたの御心を深く知ることができるように、どうぞ私たちを練り清めてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。あなたはバラムの前にロバを置きました。そのロバがバラムの思いに反することをしましたゆえ、バラムは怒り狂いました。主よ、あなたは今今日私たちの前にもこのロバを置くお方であるということを私たちは信じます。願わくばどうぞ主よ、そのことに気がつくものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。私たちには見えないけれども、そのロバの先に抜き身の剣を持っている者が立っているかもしれない。私たちは何も知らずにそこに突き進んでいくかもしれない。いくつかのものがあるにもかかわらず、それらをことごとく突破してそこを出ていってしまうかもしれない。そういうものが私たちの心にありますゆえに、主よ、どうか、へりくだり、このロバを心に留めるものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。バラムは あの義人のように生きたいと願いました。しかし彼の人生はそのようにはならなかったです。願くば私たちは本当に義人のように生涯を全うしたいと願います。故にどうかしよう。我らの前にあるロバを大切に見極めて、この人生の旅路を続けるものとしてくださいますことをお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。